ピックアップイベント&ニュース。高陵公園にグルメ飲食店などが出店します。問い合わせ先、商工振興課、電話 70-5685。 秋のバラの見ごろに合わせて、朝一番徳の市出店事業者、綾瀬名産品会、市補助金を活用し、バラにちなんだ商品開発を行った事業者が、日替わりで出店します。綾瀬ローズガーデンとともに、綾瀬の魅力が詰まったグルメやお土産を楽しみませんか？日時、10月17日金曜日から20日月曜日、23日木曜日、午前11時から午後3時、場所、高陵公園、主催、綾瀬市、市商工会。ここに、ローズガーデンのインスタグラムの二次元コードがあります。朝一番徳の市、出店事業者。朝一番徳の市は、平成元年から続く、綾瀬の名物行事で、市商工会に加入しているおよそ25店舗と市の農家が、良いものを一番安い価格で販売するお得な朝市です。今回は朝市の会場を飛び出し、日替わりで出店します。当日はバラのお菓子、バラ茶、自家製の惣菜、弁当、飲み物などをご用意しています。綾瀬名産品会、市内5事業者で構成される綾瀬名産品会は、市内のイベントへの参加や各種事業を通じて名産品の普及に努めています。今回は、高座豚手作りハムとパレドモンパルが出展し、ベーコンやソーセージなどを詰め合わせたお土産セットや、綾瀬サブレのほか、キッチンカーでフランクフルトを販売します。市補助金を活用し、バラにちなんだ商品開発を行った事業者。市では、商業者の魅力ある店舗づくりを支援し、市内商業の活性化を図ることを目的に、市内商業者の商品開発を支援しています。今回はビーズキッチンと日本茶アシタが出店し、ローズケークやバラ茶を販売します。事業所名、出店日、出品内容の順にお伝えします。吉祥、23日木曜日、バラ茶、紅白菊芋粉末、煎茶、菓子。オディシャ、18日土曜日、23日木曜日、インドカレー。マナカフェ、18日土曜日、ガーリックシュリンプ、シュリンプ丼、ロコモコ、シフォンケーキ、わらび餅。商工会女性部、19日日曜日、20日月曜日、アービフト製作、バラのお菓子、ペットのおやつ。今井養蜂場、19日日曜日、蜂蜜。トラジキムチ店、17日金曜日、18日土曜日、19日日曜日、20日月曜日、各種キムチ。焼肉長寿、19日日曜日、23日木曜日、各種キムチ。レオモナ、17日金曜日、18日土曜日、19日日曜日、20日月曜日、23日木曜日。ジェラート、パン、菓子。朝の葉ダイナー、17日金曜日、18日土曜日、19日日曜日。 コーヒー、レモネード、タピオカ、菊の屋製菓法、18日土曜日、和菓子、バームクーヘン、赤飯、ティオコーヒー、19日日曜日、バインミー、揚げ春巻き、パッタイ、ハーブ蒸し鶏、焼き菓子、綾瀬名産品会、高座豚手作りハム、パレドモンパル、17日金曜日、18日土曜日、19日日曜日、ベーコン、ソーセージなど詰め合わせ、フランクフルト焼き、綾瀬サブレ、日本茶明日、18日土曜日、バラ茶、ビーズキッチン、19日日曜日、ローズケーク。なお、出店者などは変更となる可能性があります。綾瀬ローズマルシェ秋もお楽しみに。問い合わせ先、NPO 法人、ふるさと環境市民、飯島、電話、090-4004-8166、日時、10月25日土曜日、26日日曜日、11月8日土曜日、9日日曜日、午前10時から午後3時、場所、光陵公園、主催、NPO 法人、ふるさと環境市民、内容、飲食、物販、キッチンカー、環境情報お知らせ、ソーラークッキング実演。市社会福祉表彰。問い合わせ先、福祉総務課、電話 70-5613、市社会福祉協議会、電話 77-8166。社会福祉活動での功績が顕著な方や、寄付をした方の栄誉をたたえ、34人の個人と12団体に表彰を行いました。準不動、継承略。市長表彰、三沢夏美、寺尾中、中田のり子、吉岡、清水さゆり、大和市、河内美佐子、大和市、市社会福祉協議会長表彰、感謝、表彰、井田智之、良生、沢田陽子、寺尾中、木村真由美、大神、三浦俊弘、寺尾南、加藤薫、吉岡、花の音、蛭川雅子、深谷神、谷脇和夫、落合南、庄司幸恵、落合北、中美恵子、落合南、永井楠夫、渡井京子、上土棚南、我が妻武雄、早川城山、大久保幸男、早川、神崎康弘、寺尾北、西山和夫、寺尾西、脇真澄、良生、福島純一、落合南、竹内妙子、寺尾鎌田、土屋徳則、寺尾鎌田、中村正義、寺尾南。感謝、社会福祉、峯岸恵美子、大神、川野康代、大神、花井幸子、立川、小川福子、寺尾西、加藤良龍、寺尾南、高座豚研究班、おもちゃの病院綾瀬、藤原ゆり子、落合南、戸田照国、落合南、 寺尾両北地区社会福祉協議会、上土棚地区社会福祉協議会、大上地区社会福祉協議会、遠藤茂子、寺尾蒲田、感謝、寄付、望月正幸、早川城山、綾瀬市畜産協会、神奈川土建一般労働組合湘南支部、新日本舞踊花藤会、株式会社たずみ、居酒屋友禅、藤原直人、国際ソロプチミスト綾瀬。
神崎遺跡だより、弥生時代の食べ物。問い合わせ先、生涯学習課、電話 70-5637。 弥生時代の食文化をご存知でしょうか。弥生時代は一般的に稲作が日本列島で行われるようになった時代だと言われています。中国大陸から日本列島に稲作が伝わり、九州地方からだんだんと水田で稲作を行う文化が全国に広がっていきました。神奈川県域では弥生時代中期頃、今からおよそ2000年前から水田耕作が本格的に行われるようになったと考えられています。当時のお米はどのように調理されていたのでしょう。遺跡から出土するさまざまな土器を調べることで調理方法を考えることができます。その中の一つ、亀型土器という土器には、すすや焦げなどの炭化物や吹きこぼれた跡が残っており、お米を水に浸して炊いていたことがわかります。神崎遺跡からも亀型土器が出土しており、他の土器と見比べると表面が黒く焦げていることがわかります。炊き方は今と異なりますが、米を炊いて食べるという文化は、今の私たちの食文化につながっています。なお、弥生時代には米のほかに小麦、あわ、ひげなどの雑穀も栽培して食べていたようです。雑穀はビタミンや食物繊維も多く含んでおり、栄養バランスも考えられていたのかもしれません。お米以外には何を食べたの？現代人もお米だけだとバランスが悪く、栄養が足りなくなります。弥生時代の人たちもお米だけ食べていたのではなく、さまざまなものを食べていました。その一つが肉です。遺跡からは鹿やイノシシ、ウサギや鳥の骨が出土することがあり、身近にいるいろいろな生き物を買って食べていたようです。神崎遺跡からは出土していませんが、定置の遺跡や食べ物が多く残されている遺跡からは、肉の他にも山に生えている山菜や木の実、川や海の魚や貝、大豆などの豆類の痕跡が出土しており、住んでいる地域や時期によって多種多様な食べ物を食していたようです。煮炊き実験。神崎遺跡からはお米を調理した亀型土器が出土しています。また令和元年の調査で、小さな土器片から調理したお米の痕跡が発見されました。これらの発見をもとに、弥生時代の食について理解を深めるため、体験付きの講座を実施しています。弥生時代に食べられていた肉や大豆を当時の味付けをイメージしながら試食することで、弥生時代に触れることができます。体験考古講座、火起こし調理体験教室、弥生の食文化を学ぼう。日時11月16日日曜日、午前10時から午後3時。対象、小学4年生以上の方。小学生は要保護者同伴。定員10人、申し込み順、持ち物、タオル、筆記用具、昼食、汚れても良い服装。申し込み方法、 10月16日午前9時から11月14日に生涯学習課へ電話か E メールアドレス wm.705637@city.aynagawa.jp ここに体験考古講座の土器を使った煮炊き実験の写真があります。